本日の聖書箇所は、マルコの福音書の10章13節から16節。マルコの福音書10章の13節から16節です。教会の受付で、お渡ししています。この口語訳では、後ろの方の68ページになります。マルコによる福音書10章13節から。イエスに触っていただくために、人々が幼子らを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らをたしなめた。それを見てイエスは憤り、彼らに言われた。幼子らを私のところに来るままにしておきなさい。止めてはならない。神の国はこのようなものの国である。よく聞いておくがよい。誰でも幼子のように神の国を受け入れるものでなければ、そこに入ることは決してできない。そして彼らを抱き、手をその上に置いて祝福された。以上の聖書箇所をもちまして、西堀牧師に、幼子のようにというタイトルでメッセージを取り付いていただきます。ではよろしくお願いいたします。
お祈りの前に、もう一つ祈りの課題、お祈りの課題をあげたいと思いますが、先ほど神の国と神の義をという歌を歌いましたが、本当にその歌を歌いながらですね、一つのことを思わされていました。私はあの歌をよく歌っていたのは、伊豆大島の、キャンプ場でありました。私自身の所属している日本ホーリネス教団は、伊豆大島にキャンプ場を作ってですね、そこで、若者たちの居場所って言ったらいいんでしょうかね。若者たちが本当にこの共に祈り、共に賛美をし、共に語り合い、そして伝道する場として、その伊豆の島のキャンプ場を用いてきました。今回ですね、私もそこに何回も参加してですね、毎年そこに参加して、そしてそこで養われてきたことを思い出していました。今年、先週の台風で大きな被害を受けて、その本村教会という、教会の役員の方が、この巻き込まれて亡くなられたことをニュースで聞きましたけれども、本当に、50人くらいの方々が亡くなられたり、行方不明だったりされていらっしゃいます。小さな島で、本当にお互いがみんな知り合いのような、そういうところでありますけれども、その中で痛みのある、中にいらっしゃる方々のことを覚えて、お祈りしていただきたいと思います。今週また、大雨が来るのではないか、台風が来るのではないかと言われていますけれども、どうか覚えてお祈りくださいますように、お願いをいたします。一言お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、本当に私たちはこの、自然界の大きさの前に、自分たちの小ささを思わされます。大きな台風がやってくる中で、本当に一つの小さな島が、その大雨の通り道となって、大きな被害が出ました。私たちの中には、どうしてという思いが、そのようなことに出会うときに、どうしてという思いが湧いては消えていきます。本当に、どうしてこういうことが起こるんであろうかということが、本当に悲しみとして寄せてきます。神様、憐れんでください。本当に私たちがこの自然界のもとで、自然のもとで謙虚さを失うことがないように、守ってくださいますようにお願いいたします。大切なメンバーを天に送られました大島の本村教会を今日も守ってくださいますようにお願いをいたします。神様、その痛みの中で神様あなたが 慰めを与え、あなたが共にいてくださることを神様知ることができるように助けてください。そしてこのような大変な時に戦いの中で、その教会がその島の中で世の光、地の塩として用いられていきますように、あなたの御業を成してくださいますように。今日も私たちは御言葉を与えられて、この御言葉を聞きました。今日も小さきしもべがこの講談を任されて、その解き明かしをさせていただきますけれども、主はあなたご自身の御言葉を持ってお一人お一人に語ってくださいますように、御言葉がお一人お一人のうちにとどまり、御言葉によってお一人お一人が歩んでいかれますように助けてください。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。私たちは小学校の高学年くらいになって、そうですね、今日ここにいらっしゃる皆さんもおそらくそうだと思うんですけれども、小学生の皆さんから中学生の皆さんからみんなそうだと思うんですけれども、大人になってもですね、そうかもしれません、子供扱いしないでほしい、そういう気持ちが小学生の高学年くらいからだんだんだんだん芽生えてくるものであります。先ほど我は幼子というふうに歌いましたけれども、時々ですねこの曲を選ぶのに勇気がいる時があります。我は幼子って本当に私たち心から歌えるだろうか、我は幼子って本当に心の底から歌えるだろうか、ちょっと照れくさい、そんな思いになる方もいるでありましょうし、こんなこの我は幼子なんて歌を歌っているところを例えば会社の同僚に見られたらちょっと恥ずかしいかなとかですね、家族に夫に見られたら、妻に見られたら、子供に見られたらちょっと恥ずかしいからっていう感じを感じられる方もいらっしゃるかもしれません。大学時代の友人に見られたらどうかなとかですね、いろんなことを感じられるかもしれません。本当に私たちは大人になっていく中で、子供であることをから卒業して大人になっていきます。でもイエス様はそんな私たちに対してチャレンジを与えられます。あなた方も幼子のようにならなければ、あなた方も幼子にならなければ神の国に入ることはできない、あなた方も幼子のように神の国を受け入れるのでなければ、そこに入ることは決してできない、そうおっしゃったのであります。これはどういうことなのかな、いや本当に私たちが子供みたいになればいいかという、まあ本当にある意味そうでありましょうけれども、ある意味そうじゃないだろうと思います。でもですね、じゃあどういうことなんだろうか、今日はそのことを話したいと思っています。幼子のように神の国を受け入れるどういうことなんだろうか。そしてイエス様はそのためにどんなことをしてくださったんだろうか、そのことをお話したいと思うのであります。今日も二つのポイントでお話をさせてください。第一が、幼子のように神の愛を受け入れるということです。何度かお話してきたと思うんですけれども、神の国という言葉が聖書の中に出てきたら、それは神の愛の支配と言い換えた方が誤解が少ないと思います。神様が私たちを支配してくださる。神様が私たちを本当にご支配の中に入れてくださる。それも神様は愛を持って、恵みを持って、愛を持って私たちを支配してくださるという意味であります。聖書の中に天国と書いてあっても、その意味であると受け止めていいと思います。聖書の中に天国って言葉が書いてあっても、死んだ後に行くところと考えるよりは、神様が私たちをそのご愛を持って、私たちのことを支配してくださる、満たしてくださる、私たちの心を神様の愛でいっぱいにしてくださる。そういうことを表している言葉として受け止めてくださったら誤解が少ないであろうと思うのであります。 ですから、この言葉をもうちょっと言い換えるならば、誰でも幼子のようにして、私の愛を受け止めてくれる、受け止める人でなければ、それを経験することできないよ。子供のように、大人のような気持ちじゃなくて、子供のような気持ちで、その愛を、私の愛を受け止める人、それが、私の愛をいっぱい経験することができるんだよ。神様は、そのように、私たちに語っておられるんだというのであります。じゃあ、幼子のようにってどういうことなのか。幼子というのは、弱い存在ということです。幼子というのは、本当に無力な存在だということです。そして、特にそれは何かというと、神様に従うために無力であるということです。神様に従う、自分の力で神様に従おうと思ってもできない弱さを持っているお互いということです。善を行うのに無力と、ここには書かせていただきましたけれども、本当に神様が与えてくださ、神様が導いてくださる導きに対して従おうと思ってもなかなか従えない。神様がこのように生きればいいと道を示してくださってもなかなかそのようにはできない私たちを認めて、自分の弱さ、罪深さ、自分の小ささ、それを認めて、私の愛に、神様の愛に、頼る。神様の力に頼る。そのようなものこそ、神の愛の支配の中に歩むことができるんだ。神様の愛の支配の中で、神様の愛をいっぱいに経験して歩むことができるんだ。自分にはその神様の愛が必要だ。神様の力が必要だ。私は自分の力では、神様に従おうと思っても、いい人間になろうと思っても、立派な生き方をしようと思ってもできない弱い存在なんだ。そのことを認めて私のところに来るならば、その人は私の愛を、神様の愛をいっぱいに経験できるんだよというふうに言われたのであります。怒るならば単純に受け入れるということですね。神様、あなたが愛してくださっているならば、神様が私を許してくださるというならば、神様、あなたが私を愛してくださるならば、それをそのまま受け入れます。ありがとうございます。感謝して受け入れます。そのように受け入れるならば。本当に私たちそうですね。それが難しい時があります。もうちょっと真面目にならなければ、もうちょっとこれは分からなければ、もうちょっとこの勉強をしなければ、もうちょっとこれをしなければ、私は受け入れる資格はないんじゃないか。受け入れることはできないんじゃないか。そのように思われることもあるかもしれない。こんだけやったらいいんだ。こんだけ真面目にやったら、こんだけ一生懸命やったらいいんだ。でも、そこまでできない私はダメなんだ。ダメでいいんです。本当にそのまま帰ってきてほしいと、神様は願ってらっしゃる。それでいいんだというのであります。先週も、弟息子の話を思い出していました。弟息子はですね、本当に全てをなくして、客観的に言えば、本当に虫のいい話と思う話かもしれない。でも、弟息子は、本当に全てを失ってしまって、お父さんからもらったのを全部失ってしまって、お腹も空いて何にもなくなってしまった時に、自分の力でどうにもならなくなってしまった時に、お父さんと帰ろうって言うわけじゃないですか。帰るんだったらもっと早く帰れって、私たちは言うかもしれない。でも、弟息子は全て失って何もなくなって初めて、神様のところに帰ろうって思った。本当に自分の無力さ、自分の足りなさ、自分どうにもならない、どうにもこの生きていけない、その中で、神様、お父さんのところへ帰ればあるんだ。お父さんのところ帰ってきました。お父さんも喜んで迎えました。神様そういう方だよって言うんです。そこにお兄さん息子出てきますね。 お兄さん息子、そんな簡単に弟息子を許すのかって お父さんに言うんです。そんなあんな勝手なことをしたやつ許すのかって。私たちの中にはいつも弟とお兄さんが両方いるんです。多分皆さんの中で私はお兄さんだけ、私は弟だけ、おそらくなかなかいらっしゃらないと思う。私弟的なところもあるし、お兄さん的なところもあるなと思う。ほとんどの方は、イエス様を信じましょうと言われたときにですね、この二つの気持ちが戦うんです。半分の気持ちは、いや、本当にそうだったら信じようかな。でも、そのもう一つの半分の方で、いや、そんな簡単に甘えていいのかな、そんな簡単に許されていいのかな。いや、もうちょっとちゃんとやらなきゃダメでしょ。私にはそんな資格ないでしょ。いや、神様、資格がないことをご存知で、私たちのことを受け入れてくださるんだって、イエス様はおっしゃったのであります。本当に、そのままで来ればいい。お父さんは弟息子に対して、お前、ちょっと洗ってこい。ちょっとその匂い何とかしろ。洗ってこいと言いませんでした。お父さんはそのまま抱きしめました。そのままでいいから。帰ってこいよ。もう本当にお父さんは走っていって、腰をからげて走っていって、その弟息子を抱きしめたのであります。神様はそのように私たちを迎えてくださる、受け入れてくださる、そういうお方なのであります。幼子のように、神様を受け入れるなら、幼子のように神の国を、神様に愛されていることを本当に感謝してありがとうございますと受け止めるならば、それ愛はあなたのものになるんですよ。愛されている喜びがあなたを満たすんですよ。その神様の愛に満たされて歩むことができるんですよ。そのようにイエス様はおっしゃったのであります。そして、それは、この幼子のようによく言われることなんですけれども、幼子のようにってことは、この神様と本当に信頼関係の中に入るってことだと言われます。ちょうど幼子が、信頼できる人の胸で、ペタンとなりますよね。私ももう自分の子供はなかなかそういうことはないんでありますが、スモールグループやですね、他の集まりに来た、赤ちゃんとか小さなお子さんがですね、私の胸に来てくれて、ぐずらないでそのままペタンと体を預けてくれる時のですね、その、信頼、この子本当に安心してるんだなって思うときには本当嬉しい気持ちになりますよね。本当に子供が母親の胸に、父親の胸に飛び込んで抱かれて、そしてペタンと眠くてしょうがないときにペタンと体を寄せて抱かれている、そのような関係の中に神様は私たちを招いていてくださるのであります。イエス様は神様のことをアバと呼びなさい、お父さんって呼びなさい。イエス様はアバと呼びなさいと言いました。聖書の書いた人たちはその言葉、この聖書、新約聖書はギリシャ語で書かれているんですが、そのアバという言葉は、イエス様が語られた言葉のまま残ってますね。イエス様が語ったアラム語という言葉のまま残っています。アバ。これは、小さな子供が信頼を込めてお父さんに向かって言う言葉が、その背後にはあります。アバババババって。本当に小さな子供が 最初に出てくる言葉はその程度でしょ、ブブババブブブブとか言いながら話を始めるんでしょう。その最初に出てくる言いやす、一番言いやすいお父さんって言葉、アバっていう言葉で、イエス様は神様に祈られました。そして弟子たちにも、あなた方もこう祈りなさい、アバって祈りなさいって、神様に対して信頼を込めてアバって祈りなさいっておっしゃいました。大丈夫だから。実はその時代、イスラエルの国では神様のことをアバなんて呼んでませんでした。神様はいろんな言葉を前につけて呼ばなきゃいけない方でした。いろんなこの、例えば全能なるとかですね、清いとか、そういうたくさん言葉を歴史を支配していらっしゃる全能なるアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神なる神様、たくさんこの言葉をつけて呼ばなきゃいけない、それがユダヤ人の伝統でした。そんな伝統の中でイエス様は神様のことをアバって呼びなさい、お父さん、信頼込めて安心してその胸に飛び込むような思いで呼びなさいっておっしゃったのであります。そのように神様を受け入れなさい、そのように神の国を受け入れなさいとイエス様は私たちに語っていらっしゃるのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。イエス様の情熱ということです。イエス様はここで弟子たちに憤ったと書いてあります。14節にそれを見てイエスは憤りと書かれています。イエス様が憤ったって書いてあるところはそんなたくさんないんでありますが、ここでははっきりと弟子たちに対して憤ったって書いてあります。皆さん、弟子たちはどうしてイエス様のところに子供たちが来ることを許さなかったんでしょうか。おそらくイエス様忙しかったんだろうと思います。イエス様疲れていたんだと思います。おそらくですね、弟子たちは意地悪で言ったんじゃないと思います。イエス様のことを思って言ったんだろうと思います。いや、当時の常識から考えて、そりゃ子供たちを連れてきたらって思ったのかもしれません。そんな弟子たちに対してイエス様憤ったっておっしゃるんです。あの、聖書は語ってるんです。皆さん、憤ってどんな感じですか。皆さん、憤ったこと最近あります？憤った、怒ったくらいならありますよね。憤ったってあります？皆さん、あの、憤った、あの、例えば憤ったことあります？あの、誰かが憤ったの見たことあります？あの人憤ってたね、怒ってたねくらいなら言えるね。憤って。すごい言葉ですよね。イエス様、憤ったって。どんな感じだったんでしょうかね。ふざけんな！何やってんだお前たち！そんな感じだったんでしょうか。ちょっと想像していろいろ昨日も練習してみたんですけど、皆さんの前で言うのちょっと勇気がいりますね。どんな感じだったんでしょうかね。もう本当に何やってんだ！冗談じゃないぞ。イエス様は顔真っ赤にしておっしゃったんだろうなと思います。私のところに来ようとしているこの子供たち、その子供たちの邪魔しようと何考えてんだお前たち。イエス様は本当にどんな思いで、どんな声で、どんな勢いでおっしゃったんだろうかと思います。マルコはおそらくペテロの通訳でやろうと言われますから、ペテロがイエス様その時怒ったっていうか憤ったんだよって多分言ったんだろうと思います。いや、マルコもそこにいたのかもしれません。本当にこのイエス様は一人の人が、この小さき人が、子供たちが来ようとするのに邪魔しようとしているこの弟子たちに対して、もう我慢ならなかった。冗談じゃないよ、邪魔すんなよ。イエス様は熱い思いで憤った。皆さん、幼子がイエス様のところに来るのを邪魔しようとする者に対して、イエス様は冗談じゃない、やめろって。 一郎って言われるような方であります。子供たちだけじゃないでしょう。弱さを覚えている者たち、自分の小ささを自覚している者たち、私なんて神様のところに出るのにふさわしくないんじゃないかって、そう思っている人たち、そのような自分の弱さ、小ささ、醜さ、罪深さ、それを認めた人たちがイエス様のところに来ようとする時に邪魔をする者に対して、イエス様は一度って、冗談じゃない、やめろ、何を考えてるんだ、そうやって一度おられる方だっていうのであります。皆さん、神様は、イエス様はそのような情熱のある方であります。そのような熱い方であります。弟子たちに対して、ありがとうな、お前たちの気持ちありがたいけどな、彼らって私のところに来てほしいんだよ、そんな優しくおっしゃったんじゃないんですよ。邪魔すんなっておっしゃったんです。彼らは私のものなんだっておっしゃったんです。そのような熱い思いを持って、イエス様は今も私たちのことを受け入れてくださるのであります。今もイエス様はそのような思いを持って私たちのことを待っていてくださる、私たちのところに来てくださる、私たちをご自分のものにしようとしておられるのであります。そしてその情熱の神様は、情熱の本当に熱い思いを持ったイエス様は、私たちが救われるためにはご自身さえもあの十字架の上に与えてくださった方です。イエス様は、先ほど申し上げましたように、いつもいつも父なる神様のことをアバと呼んでいました。お父さんって呼んでました。親しみを込めてお父ちゃんって呼んでました。親な関係の中に歩んでいらっしゃいました。でもその父なる神様に対して、イエス様がその生涯の中で、聖書によると一回だけお父さんって言葉を使わなかったところがあるか、我が神我が神っておっしゃった。それが十字架の上でした。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったんですか。我が神我が神、どうしてこの信頼関係の中に歩んでいらっしゃったイエス様が、永遠の、それも本当に30年40年じゃない、永遠の信頼関係の中に歩んでいらっしゃったイエス様が、父なる神様に対して、どうして私を見捨てたんですか。我が神我が神、イエス様知ってたんです。自分が人々のために十字架にかかるって、イエス様知ってたんです。私たちの罪のためにイエス様は十字架にかかるって、イエス様知ってたんです。三日目によみがえることさえ、それでも分かっていても、イエス様はご自分、イエス様が全ての、私たち全ての罪を背負って十字架につけられて罪の塊になった時に、父なる神様に捨てられる、その絶望の中で、我が神我が神、どうして私を見捨てになるんですか、叫ばないではいられなかった。皆さん、私たちそうじゃないですか。もしも私たちが何か大きな罪を犯して、人々に捨てられる、神様からも捨てられるんじゃないか、そんな思いになったらどうですか。皆さん、悲しくて悔しくて怖くて孤独で、もういられないじゃないですか。なんで自分はあんなことやっちまったんだろうって、自分を責める気持ちで潰れそうになるじゃないですか。でもイエス様は、その私たちのすべての時代のすべての世界の罪をお一人で負われたのであります。どんなに心が潰れたかって思います。イエス様はただ機械的に、私の上に罪がある、そのように追われたんじゃないでしょう。イエス様は、私たちが感じるような在籍感や、私たちが感じるような絶望感や孤独感や後悔の念や、そういうものさえ一緒に追われたんじゃないでしょうか。だから、我が神我が神、どうして私を見捨てになるのですかって言わないではいられなかったんじゃないでしょうか。そこまでして 私たちを弱いものをご自分のものにしようとされた、神様のもとに導こうとされた、それがイエス様の情熱です。生きておられた、それはそのイエス様の愛の一つの現れです。そのような思いを持って今も私たちを招いていらっしゃるイエス様を受け入れて、イエス様の元に帰って歩んでいこうではありませんか。本当にこの方はあなたを受け入れて、本当に幼子のように、単純に幼子のように、本当に何も考えないで幼子のように、本当に喜んで、これこんなんでいいのかな、幼子のように本当に神様の前にありのまま出ていくときに、神様は喜んで私たちを迎えてくださるのであります。そしてイエス様の愛を知った私たち、お互い本当に同じように小さきものを受け入れるものになろうじゃありませんか。本当にイエス様と同じ情熱を持って会いましていただこうじゃありませんか。イエス様とがこんなにしてくださったその愛を私たちも持たせていただこうじゃありませんか。その情熱を持ってこの神様の愛を伝えていこうじゃありませんか。本当に私たちの周りにはたくさんたくさんこの愛を知らなきゃいけない人々がいる。そのために今週も主の証人として歩んでいこうじゃありませんか。本当に熱い思いを持ってイエス様が弟子たちを意に対して生きておられたように、それほど同じような熱い思いを持って、いや怒らなくてもいいかもしれない、怒鳴らなくてもいいかもしれない、でも本当に同じような熱い思いを持って私たちも今週出ていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが幼子のように自分の弱さを認め、自分の無力さを認め、自分の罪深さを認めて、あなたのもとに本当に単純に何も心配しないで帰ってくる、飛び込んでくる者たちを喜んで受け入れ、あなたの愛で満たしてくださることを感謝をいたします。神様、私たちはいろいろ迷いがあります。いろんな思いがあります。でも幼子のようになってあなたのもとに帰ることができるように、主よ、どうか導いてください。そしてその私たちが幼子のようになってあなたのもとに帰るために、イエス様はどれほど熱い思いを持って私たちを招いていらっしゃるかということを覚えます。ある時は怒り、ある時は自分自身を与えるほどまでして私たちを迎えてくださる方であることを感謝いたします。本当にその愛を感謝して、私たちも同じ情熱を持って出ていくものとならしてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。